牧野富太郎作、寒桜の話。寒桜という桜の一種があって、学名をプルヌス寒桜と称する。落葉凶木で多くの枝を分かち、茂く葉をつける。高さはおよそ一畳半くらいにも成長し、幹はおよそ一尺余りにも達する。この寒桜は、普通の桜よりはずっと早く開花する。寒い時に早くも花が咲くというので、寒桜の名がある。彼岸桜に先立ち、すなわち2月には花が咲くので、普通の桜の先駆けをする。しかし、東京では寒気のためにその花弁が往々傷められがちであるが、寸州あたりのような団地では誠に見事に開花する。東京では、かの荒川堤に2、3本あって、よく花が咲きおったが、私ももはや久しく道を堤へ行かないから、今日果たしてそれがどうなっているかわからない。それはかなり大きな木であったため、多分今日でもなお損しているであろう。しかし道を堤の王子のように、だいぶ弱って言わせぬかと想像する。東京上野公園内、東京帝室博物館の正門入ったすぐ正面より少し右の地点に寒桜の老樹一本があって、毎年花が咲くとよくその写真が新聞紙上に出て、上野公園の彼岸桜が咲いたとその名を間違えて書いてあった。公園唯一のこの寒桜は、今日はその木がどうなったか、ここも私は久しく行かぬゆえ、今そのあたりの消息がわからないが、大震災後、道館内もだいぶ変わったから、今日では果たしてそれがどうなっているか。安全？異変があった？そこへ行ってみればわかることだが、もしも旧来からの場所に見えないとならば、この明樹は今どこへ移されたか。あるいは無残に切られたか。それを突き止めてみたい気もする。右博物館内のこの寒桜については、ここに佐の話を書き残しておかねばならぬことがある。この寒桜は、私にとっては思い出の深い一樹であるからである。明治から大正へかけて、私は一度右の帝室博物館の天山部に献金していたことがあった。それは無論大震災の前であった。その時分には上野公園は博物館と同じく宮内省の所属であって、公園は博物館で管理していた。当時私の考えたのには、もしあの早く咲く寒桜が少なくも10本でも20本でも上野公園内に植えられ、同公園に一族の桜花が他の花に率先して咲いて、その風景に趣を添えたとしたら、どれほど皆の人に珍しがられることであろうと信じた。そこで、その時、上手な植木屋に命じて、その一本の親木から継ぎ穂を取って、用意せる台木に継がせてみた。しかしどうも活着が難しくて、やっと二本だけ成功させたので、これを公園へ出す前に、まずそれを母樹のそばへ植えさせた。幸いにこの2本の幼樹がその後勢いよく成長しつつあったが、今日はそれがどうなっているのかと時々これを思い出すのである。元来当時自分の意見で上のように実行したものであるから、折に触れてこれを改装するために、右の寒桜の親木とこの木とについて、心もとなく思っているので、この博物館の寒桜について上に述べたような事実があったということを、ここに書いておくのもせめてもの心やりである。右の事柄はおそらく今日の博物館のお方もご存じないことであろうと想像するから、今ここにそのありし当時のいきさつを書き残しておくことも、あながち無益ではなかろうと信ずる。 私は上のごとく博物館に勤めていた当時は、人々を引きつけるに足る珍しい桜を上野公園に植えて公園を飾り、注目を楽しますことにつき、普段の関心を持っていて、それを実行に移しかけたこともあったのである。すなわち、前の神桜もそうであったが、次に日本の東北地方の山に多き大山桜の苗木100本を、自費で北海道から取り寄せて、これを博物館に献納し、道館内の地へ植えて成長させたこともあった。私はこの大山桜を後日上野公園へ出して植え、それへ花を咲かせたら、普通の桜よりは花色の濃い美麗な桜が公園内に咲いて、公園に遊ぶ囚人はこれを見て珍しがり喜ぶであろう。そして公園を飾り立てるにもいいと思い、右のように実行を始めたのであったが、襲来した大震災のために、それが頓挫し、また私も震災直後、道館への勤めを辞めたので、その実行が継続しなかった。その後、間もなく公園が東京市へ移管せられたので、すなわち上流の大山桜の苗木が博物館内に植えてある事実と、その隠した理由とを、東京公園課長の井下清志君に話し、右の苗木を博物館より譲り受けて上野公園へ出してもらったことがあったが、その時はその苗木が元100本もあったものが枯れたかどうかして、ただ11本しか残っていなかったと聞いた。多分井下君はそれを上野公園のどこかへ植えさせたのであろうと思うが、今日その大山桜がいずれの地点に植わっているのか、私には判然していない。もしも右の木が枯れずに成長しつつあるとすれば、今日ではもはや花が咲かねばならぬのだが、それが果たして毎春咲きつつあるや否や、見極めたいものである。もし幸いにその木が枯れずにあって、年々花が咲きおるとすれば、上に述べた人の知らない私の心づくしも幾分報いられるわけであるが、今それがどうなっているのやら。神桜は無論我が日本のものであれど、しかし今日までまだどこにも野生のものが見つからない。これはことによると山桜と彼岸桜、彼岸桜、学名はプルーヌス・カンパヌラータとの合いの子かもしれぬ。またそう思わせる資質を表しているが、それが果たしてそうかどうかはにわかに判断がつかない。山桜と彼岸桜とはだいぶ花時が食い違っていれど、しかし早く咲いた山桜と遅く咲いた彼岸桜とがうまい具合に交配したことが毎日あったとしたら、その時はその愛の子ができないものでもないと想像する。今日はかの染色体の研究が盛んだから、その方面から検討してみたら、あるいはそのあたりの事情がよくわかることと思う。私は伊豆の熱海の繁栄策の一つとして、以前から考えていることがある。それをもし熱海の人士が実行するならば、これは確かに熱海の利益である。そしてその花時に際しては、東西南北のお客を熱海に吸い寄せることができると信じて疑わない。すなわち、それは上野神桜と彼岸桜とを利用することだ。その策は神桜の苗木をまずおよそ1000本くらい、なおたくさんあれば多々ますます便ずる。用意して、これを熱海の適当なる地へ植え込む。そしてまたかの彼岸桜、現に、上野神桜も、この彼岸桜も、数本はすでに道地の人家に植えてあって、毎年よく花が咲きつつあるから、この領事は道地に適する。の苗を同様用意してこれを植える。そして、それらが成長して花が咲くようになれば、この領事の花は、熱海のような団地では、早くも1月時分から開花するので、そこで熱海ではもう桜の花が咲き、 それが赤白二色の先分けとなっているとて、とても評判になり、空、熱海の桜の花見に行けとて、押しかけるわかけるわ。汽車はいつも満員であろう。熱海の旅館やホテルの主人たちがなぜこの点に着眼しないか不思議である。これは言うべくして容易に行うことのできる何でもない事柄であるから、私は道地の繁栄のため早くこの二つの赤白桜を植えられんことをお勧めしてやまない。まあ、やってごらんなさい。きっと当たるよ。そして後にはようこそ植えたということになる。そこで熱海で叱るべき地を奏して、寒桜を各方へ分散して植えずに、これを一区域へ列植して一群の林を作る。それから一方の悲観桜も同様、これを方々へ分植せずに、これも一群の林となるように列植する。そしてなるべくはこの二王林を左右か上下かに接近させる。まもなくそれが成長し花を開くようになると、一方は白い桜、一方は赤い桜と咲き分けになり、それが2月頃同時に開くから、熱海では赤白咲き分けの桜が早咲いているとて大評判となり、この木一すべからずと、同地の宿屋連中が馬力をかけて大いに広告すれば、空行って花見をせよやと、お客が我おとらじと、四方八方からわんさわんさと押しかけきたり、宿屋はたちまち皆満員、桜の林には人だかり、とても道地は賑わうことであろうと信ずる。こんな天然物を利用して繁栄を作することは永久的なものであって、一時的なものでなく、作の最も上々なものである。私は熱海人氏に、熱海人氏が大いに私のこの検索に耳を傾けられんことを願いたいとは、ずっと以前から私の熱海を思う老婆心であったのである。ところが、さすが道地にも、やはり愚顔の人々があって、近来寒桜の苗木を多数用意し、だいぶこれを道地に植えたのである。しかし残念なことには、その苗木が諸方にバラバラに植えられてあるので、私の意見とはちょっと相違している。各これをバラバラに植えて、そこにちょぼり、ここにちょぼりでは引き立たない。どうしてもこれはそれを一緒に群生して、それはちょうど梅林のように、それを王林とせねば、せっかくの努力も大した好結果を持ちきたさないことを、私は密かに憂えている。